どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目の終えた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。時間が押してますので、あまり今日は長く話せないんですけれども、先週ですね、4月1日、火曜日かなの日に佐世保に行ってまいりましたけれども、キリストの栄光佐世保教会がですね、もともとはですね、佐世保の廃棄っていうところでね、廃棄公民館っていう和室でやってたんですね。で、それ最近は佐世保にあります、労働福祉センターというところでやってたんですね、借りててね。で、そして教会の方のお父様が小児科医をしていて、おじいちゃんが内科医をしておりまして、45年間委員をしてたそのところを閉院されたので、もうそこを貸してくださることになって、そこで、まあ、教会をするようになったんですね。で、まあ、ずっとそこを借りるようになったんですね。すごく安い値段でね、ちょっとオンラインしますから言えませんけどね、この辺りで 1K を借りるより安いぐらいの値段で、ね、貸してくださったんですね。で、そしてですね、ところが小児科医なんで、もちろん診療室とかあるんですけども、いくつかレントゲン室とかね、その、20人から30人入れるかなって感じだったんですけども、それを全部一つ取り除いて一つの部屋にして、まあ、50人は入れると、詰めれば70でも入れるかもしれないという部屋にしたいということで、リニューアルするということでね、まあ、今年の年頭に、西暦の今年の年頭に、まあ、その大家さんというか教会の方の お父さんですね、まあ、に言ってましたら、まあ、効力承諾してくださって、でリニューアルすることになったんですけども、まあ、山田牧師は祈ってたわけですね、リニューアルできるようにってね。で、祈りながらもですね、そんなお金はちょっとまだ無理だなと思った。でも祈ってたんですね。そしたら献金が与えられまして、リニューアルをしてですね、教会の方のご主人が、まあ、そういう大工さんというかそういう仕事をしているのでやってくださって、それが完成したので4月1日にですね、教会開所式でね、やったんですね。すごいね。で、すごく良かったですね。主に感謝をしたいというふうに思います。で、佐世保教会はですね、福岡と熊本ともに、私も最初にその佐世保に行ってですね、まあ、今牧師の生徒山田牧師のお宅で、山田牧師はもうその頃懸命にね働いておられました。それでその時ですね、そこにね、その山田牧師の奥様のというか、そのお家の、まあ、山田牧師のお家のところに、そのアパートの人、アパートじゃないマンションで、マンションの方とか、ちょうど酒井牧師もそうですね、そういう時にそこに集まってきて集会が始まったんですね。それが佐世保教会の最初なんですね。だから一番最初は佐世保教会をシャッとスタートしたんですけども、まあ、そういう家庭集会から始まって公民館を借りて、そのうちいろんな場所を借りになって、ついに会堂ができたんですね。でもそういう特別な考えを持ちましたけども、その時ですね、最初は8日にする予定だったんですけど、なんか入学式とはいろいろ重なるということで15日に変わったんですね。で、15日が受難週なんですね。ちょっとこっちが都合が悪かったので1日になったんですね。で、日にちが一転二転したので、教会の方々が仕事してる方多くて、みんな休みを取ってたんですけど、もう休みは帰れなくなっちゃって、教会の方があんまり来れなくなったんですよね。で、それで、ところがですね、その、大家さんであるそのご両親とね、それからそのお友達と、それからもともとその病院の前にタバコ屋さんがあった、今はもうタバコ屋さんじゃないですけど、そこの、まあ、奥さんといいましょうか、まあ、ご年配の方ですけどね、それから、あと、その教会の方のご主人が、その工場しかさったけど、その方とかですね、それから佐世保レインボーゴスペルクラブというのが始まってるんですけど、そこにそれがアルカスという、ね、佐世保の大きい建物でなんか音楽祭かなんかあって、そこに出たんですね。そしたらその彼らを歌を聴いて感動した年配の男性がね、レインボーゴスペルに入りたいと言ってきて、英語の元教師、もう今引退した人ですね、だから、60で定年でしょうから、もう70ぐらいかな、結構年配の男性ですけど、が来られてて、でその人が来られました。で、で、まあ、それ以外もね、まあ、伊勢原の牧師さえ来たりとかいろいろあったんですけども、初めて教会に来た方とかノンクリスチャンの方がたくさんいたんですよね。それで開所式をしたんですね。で、ちょっと最近思うことはですね、私は3週間前結婚式をして、2週間前告別式をして、先週開所式をして、全部ノンクリスチャンの方が多いんです。結婚式も外でやった結婚式だったんで、ほとんどノンクリスチャンの中でやって、で、だから告別式も内輪でやった告別式だったんですけど、教会の人が駆けつけて8人だけクリスチャンで、あとはみんなノンクリスチャンだったし、で、開所式も教会の人がそうやって休み取ってたのに会わなくなって来れなかったおかげで、6割ぐらいはノンクリスチャンだったんですね。で、すごい語りかけですね、両親が来るのは分かるんですけども、友達まで来て、前のタバコ屋のおばさんまで、今タバコやってますけど、元ね、来て、 それからちょうどその直前に佐世保レインボーゴスペルクラブに来るようになった人がその開所式に来て教会に初めて来たわけですね。でその次の日に佐世保レインボーゴスペルクラブで練習があったんですけど、来られまして会費も払ってなんかもうすごい積極的に中に入ってきて今度の賛美大会には出たいみたいですね。でしかもそれだけじゃなくて別の男性も来たそうですね。まだだから明らかにね、なんかちょっと今と違うのはあの神様の方が人々を送ってきてるなってことをすごく感じるんですね。で日本の教会ってのは残念ながらそのこんな簡単に人は今まで来なかったんですね。来ても一回来てさよならって多かったんですね。ところが明らかに今までとは違う流れの中に入ってきてることを感じます。よく皆さんね、さっき予言もありましたけれども今まで固くなだったから明日も固くなだと思わないように、今までできなかったから明日もできないと思わないように、神の時ってあります。で時が来ると変わるんですね。で神様が手をたたいて時が来たって言いますと、神が始められますと誰も止められませんので、ね、ぜひそれを、ね、知っててほしいというふうに思います。でまあ、あのそんな話をしてたらそれだけで終わっちゃって今日ちょっと話さなきゃいけないことが3つありますので、あそれからすみませんもう一つね、あもう2つだ。1つはね、私あのダイエットを始めることになりました。なんでかというと睡眠時無呼吸症候群 SARS っていうね今流行りの病気なんですけども、そのまま放っておくと突然死するかもしれないってやつね。重度なんです実は。1時間に30回以上あったら重度なんです ね。もう絶対治療しないといけないってやつなんですけども、人間ドック入った時28回あったんですね。で検査し直したら精密35回あったんですね。 CPAP ってこんなのつけて寝てるんですよ今ね。なんか毎日こうやってね口に絆創膏貼ってね、口で呼吸しないで鼻で呼吸するようにこうやってつけてね。でそれをするとねすごくあの1時間にこの前 0.7 回になってね信じられないぐらい良かったんですけど、それは治ったんじゃなくてつけてたら時だけはいい、だから対症療法であって根本的な治療ではないんですって。お医者さんに言われたんですね。本気で治したかったら痩せるしかないって、20キロ痩せろ、ね、あの別に意図してそこを見たんじゃないですよ、偶然そこに目が行ったんですよ。他に体はありませんけど。言われたんですよ、あの真面目にお医者さんにね。でちょっとこれはまずいなと思ったんですね。本当に治さないといけないと思って、それで、まあね、あの治そうと思って、まあ、プライベートなことなんですけども、そしたらうちの奥さんがですね、あの今までですね、あの神様にあんまり興味がありすぎて私はほったらかしてたんですけども、あの、ね、あの本気になりましてですね、でねブログを始めたんですよね。あれ私がやったのね、メタモ牧師のダイエット日記かなんかでね、でサースを治すとってやつね、始めた以上ね上げなきゃいけないので、だから一生懸命やってます。で、あのそんな話したらそれも面白い話なんですけど、ちょっと長くやめておきますけど、あの私朝ごはんあんまり食べるタイプじゃなかったんですけど、まあ、小さい時から家の環境でね、朝ごはん今意識して食べるようになりました。朝糖分を取らないといけないとかですね、だからあのおやつを食べるのは1時から5時だといいとかですね、ちゃんと保健指導も受けまして、あの知ってます皆さん、メロンパンがカロリーが高い、私メロンパン大好きだったんですけど、シュークリームより高いんですよ、信じられないでしょ、シュークリームも高いんですけど、もっと高いのはメロンパン。こんな話させて終われなくなってまずいんですけど、いや本当にね、メロンパン大好きだったんですけど、メロンパンはもうやめましたね。そういろいろある、そういうのこれからブログに載せていきますので、長崎教会のホームページを上げると出てきますので、皆さんぜひアクセスしてください。そしたら皆さんが見てると数が増えて、見てるとやめるわけにいかなくなるので、そのブログを、そしたら私が言ってしまった以上途中で脱出するわけにいかなくなります。でですね、お願いしたいと思います、ね、であのそんな太ってるように見えないって人もいるんですけど、私皮下脂肪がダメなんですね。皮下脂肪となんだっけ、なんとか脂肪とかあって、見えるところで太るのがなんとか脂肪で、忘れちゃった、皮下脂肪ってのは見えないところであるんですって。それはでも病気を併発するんですって。私はその皮下脂肪があるって言われてですね、それを落とさないといけない。でもあの人間ドックからですね、2キロ痩せたんです、意識しただけで。それではね、お腹の周りも2キロ減ったんです。あ、2センチ減ったんですね。嬉しそうに話してるでしょ。すごく嬉しかったんですね。で、あの、まだあと、あの、20キロをチャレンジしないといけませんので、ね、で、世の中は今ダイエットとか、私、その世の中の意味でのダイエットはあんま興味ないんですけど、ちょっと体を治さないと、これから神の働きが始まるのに、ちょっとまずいなと思ってるので、ぜひね、皆さんアクセスしてコメントを書いていただきたいというふうに思いますね。でノンクリスチャンの人に紹介してください。こうあのダイエット日記だって読む人いると思うから。で SARS は今流行りの病気ですから、 SARS、 うちの牧師 SARS なのよとか言ってね、それで20キロ痩せるって言ってるのに、バカな牧師だよね、見てあげてとか言ってですね、ぜひノンクリスチャンの人に見てもらってください。 それでね、見ると思います。それを通して腹筋やたら書きませんので、そういうまともなきちっとした情報を入れながら、僕下から神の話も入れていきますので、ぜひね、やっていただきたいと思います。それとですね、嬉しいことに宝殿イエス教会、クリスマスに行った教会からまた電話がありまして、復活祭、うちはイースターと言いましたけど、復活祭の時に来てほしいと、急だけどって出なかったんですね。で、1回呼んでくれるんですけど、2回呼ばれるってことはあんまりないんですけどね、2回呼んでくださるってことは、しかもクリスマスと復活祭って教会の2大行事ですよね。その両方に招いてくださってのはえらく嬉しかったですね。で、内藤先生っていうのは今回賛美と感謝リバイバルに行かれたんですね。この前私が行って話をしたら、で、私が遠出行ってるもんと思ってですね、帰ってきた日にですね、電話が入ってきたんですよ。なんか内藤牧師の充電が携帯切れたみたいで電話かけられなかったみたいで、私とかね、もうキャラ牧師東電行かれたんでしょう、うち の内藤がまだ帰ってないんです、どうですかって奥さんから言ってませんとか言ってですね、それ で, す、ね、それで、まあ、連絡を取ったらもう帰ってることが分かって連絡したんですけど、そしたらまた電話があったから、何だろうと思ったら、来てくださいってことだったんです。だから今年は4月20日なんですけども、復活祭の時は行ってまいります。まあ、ぜひ覚えておいてください。すごく嬉しかったですね。で、だからというわけではないんですけど、ここから今日の説教ね、復活祭の時、前から復活の話をするわけではないんですが、今日はラザロの復活のところから3つにポイントを絞ってお話をしたいと思います。で、ラザロの復活というのは、細かく話すと長くなりますから、マルタとマリアとラザロという3人兄弟がいました。そのラザロが死にかけた病、もう死ぬような病気になったときに、マルタとマリアのお姉さんはイエス様のところに使いを送って、ね、助けに来てほしいと、イエス様が来てくれたら絶対治るからって言って使いを送ったら、どういうわけかイエス様はすぐに飛んでいかないで、ね、普通イエス様は、ね、すぐ飛んでいくじゃないですか、ね、しかも聖書にはっきり書いてある、イエスはラダを愛していたって、ね、11章の、ね、3節ね、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。すごいですね、ラダのことをあなたが愛しておられるものが病気ですって、なんかすごいね、すごくあなたが愛しているものが病気ですって言えるんですよね。あなたの皆さん、自分の伴侶なり自分の子供が病気になった時に、神様にね、あなたの愛しているものが病気ですって、言えますよ ね、言えるでしょ、ね、それでそしたらですね、神様言われたの4節で、この病気は死で終わるものではなく、死んでないんですよ、病気なんですよ、なのに死で終わるものではなくってことは、暗に死ぬよってこと言ってるんですよね。死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです、神の子はそれによって栄光を受けるためですと、病気ですって治してくださいって言ってるのに、死で終わるものではないってことは、死ぬけど死で終わらないよってこと言ってるんですよね。ってことですね。そしてその後にイエスとマルタとその姉妹とラダロと愛しておられたと、イエス様はすごくマルタとマリアを愛していた、ラダロもわだわだ聖書は書いてるから、わだわだ書いてなくったって愛してるんだけど、わだわだ書いてるってことはすごく愛してたわけですよね。なのにすぐに飛んでいかなかったんです。わかりません。でもはっきりわかることは、治すことが目的ではなくて、死んだ後を蘇らせることにポイントがあった。でもね、我々は聖書を知ってるから、ラタラは蘇ったって知ってるから安心してここ読んでますけど、これね、安心して読んでますけど、知ってるからですよね。普通ね、4日経って復活するなんて誰も考えないでしょ。そんなこと普通ありえませんよね。あれはやっぱりね、ショックだと思う。で、皆さんもね、皆さんのね、別にラドロじゃなくても、皆さんの問題、ね、期限があるじゃないですか。いつまでに支払わなきゃいけないとか、ここまでに解決しないともうダメだとかっていう。で、普通その期限までに何とかしてくれると思うんだけど、神様は時々、期限が来ても何も起こらない。期限が悪いのかなと思うわけですね。だからそうじゃないわけですよね。その期限が超えてしまって、もうおしまいだって。4日経ってましたから、来た時ね。もうおしまいだ、もう今更どうしようもないっていうところから逆転を起こしたんですね。で、あなたの抱えている問題の中で、もうこれはもう終わってしまったこと、もう仕方がないって思っていることや、もしもうどうしようもないやって思っていることがあったら、それで終わらないのが神様の恵みです。この時イエス様はマリアだもマリアも治してほしかったし、イエス様なら治せると固く信じてた。で、メッサーは治すことではなくて、よみがえらせることにポイントを持ったんですね。で、2日経ってから行かれたら、ついてみたら、亡くなって死んで4日経ったわけですね。で、はしょりますね。マルタやマリアと話をします。そしてその後、お墓の前に来たんですね。38節。そこでイエスは、 またも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。お墓に来られました。墓は洞穴であって石がその立てかけてあったと、ね、何度も話しましたけど、新しい方もらえるので、イサヤの墓は日本の墓とは違って、まあ、大きな洞穴というか、ね、洞窟みたいなところに遺体を入れて、そして前にこう溝を掘って大きな石でその蓋をするという、そういう形です。当時の墓はね、そんな墓ですね。今でも下に行った方はね、復活の園に、園の墓に行ったら分かりますけど、そういう形ですね。で、まあ、その墓に入ってたわけであります。で、その墓の前に来て、イエス様は何て言われたかと言ったら、39節、イエスは言われた、その石を取り除きなさい。さあ、一つ目のポイントです。石を取り除けろって言ったんですね。そしたら、マルタは思わず言ったんですね。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますからって。死んで4日経ってるんですよって。もう、そろそろ刺繍をして、腐り始めるか、まあ、なんかね、ちょっと刺繍がすると。で、愛する人のね、こうちょっとこうね、刺繍を放つところなんて見たくないし、嫌でしょ。だから、思わずマルタはね、いや、あなたの気持ちはわかるけど、もう死んでよかたってる。刺繍もするし、そんでは、ってこう思わず言ったんですよね。そしたら、イエス様が言った言葉が面白いんですよね。もしあなたが信じるなら、あなたは神の横を見ると私は言ったではないかと。この前何を話しているかって言ったら、人は死んでも生きるってことを信じるかって言って、はい信じますと言って、マルタとマリアは最後の時の復活を信じてたんですけども、イエス様は今よみがえらすことを言ってたわけですね。で、マルタやマリアはそのこと分かってないんです。分かってないんですけど、イエス様が信じるなら栄光を見るんだって言ったってことは、いいですか、これ信じるって何を意味するかというと、この場合ですよ、信じてるなら石をのけなさいってことを意味します。で、大事なことなんですけど、信じてる人は信じてる行動が来るんですね。石を取り除けなさい。普通に考えたらね、石取り除けたってね、ラダロのね、その死んでよかったなんかちょっとそろそろね、ちょっと腐ってかけるかもしれない、刺繍がするね、そんなの見たくない、嫌だと思うわけじゃないですか。でも信じてるなら石を取り除けなさいって。で、マルタはイエス様に言われる言葉をその通りに従って、この後最初は言ったんですけども、ここの後石を取り除けたって書いてある。一つ目のポイントなんですけど、神様が時々ね、言われる言葉がね、言ってることは分かるんだけど、なんでそうしなきゃいけないの、それしてどうなるのって思う時ありませんか。そんなことしてどうなるの、なんでそうしなきゃいけないのって思う時ありませんかね。でもその言葉に従うかどうかがすごくポイントなんです。多くの人は納得できたら従う、自分も賛成だったら従う。でも自分が納得できなかったり、もちろん神様かどうかは吟味しないといけませんよ。本当に神様かだったかどうかは吟味しないといけませんけども、しかし神様だと分かっても、ある方は自分が納得できなかったり、なんで私がそれをしなきゃいけないのと思うと踏み出さないことがあるんですね。その時私たちは奇跡を見ることはできません。神の手が動くのを見ることはできないですね。分かりやすいところではね、例えば賛美隊ね、賛美隊って呼ばれるじゃないですか。賛美隊は出ていくんです。賛美隊は教会の中でやってるんじゃありません。出ていくんです。雨の日も風の日も、ね、出ていくのが賛美隊ですね。まあ、今回ハリウッドと、それから、なんだっけ、ショーケースでね、って言ってね、なんか、今日は控えめに言われましたけど、なんかみんなすごい本気で衣装まで変えて気合が入ってたということですけど、ね、で、出ていくのが賛美隊ですよね。でも思うわけですよね、あの人たちが出ていくのはふさわしいけど、私なんかは出て行ってもと思ったり、あるいは東京はそれはいいけども長崎出て行ったとかね、いろんな理由をつけるんですよ。いろんな理由をつけて多くの人は行かないんですね。その時に技は見ないんですね。でも単純に神の言葉に従う人は神は手が動くのを見るんですね。何度話しましたけど、玉名の伊藤牧師はそうですよね。玉名ではっきり主に言われたから出て行ってね、で、あれすごかったですよね。駅でやったら文句言われて駅長が飛んできて、で、駅の外に出てやったらそこも駅の領域だとか言われて、普通やめるのにバス停に行ってですね、玉名のすぐそばのバス停に行ってやってて、バス待ってる人が聞かざるを得ないとかね。そしたら一人の人が通って行って戻ってきて救われちゃったわけですよね。そこからババババって人が救われたんですよね。で、踏み出していく人は神だな。で、この時最初は石を取り除けなさいと言われて、思わずも、いや、死んでよかたってるんですよって言ったけど、その後信じるなら神の横を見とられて、彼女はしたかったんです。というのはね、神の言葉にしたことがですね。で、特別な語りかけがわからない一人でしょう。簡単です。いつも言いますように。 特別の家庭がわからない人はいつでもどこでも適応できる言葉、全てについて感謝するとか、喜びの声を上げるとか、ね、祈り求めるとか、そういう誰にでも適応できる言葉、主に信頼しても失望することはないとか、特別語られなくてもいつでも適応できる言葉を行えばいいんですね。その時神の手を受け出すんですね。これ一つ目ね。すいませんね、時間がないから駆け足になりますよ。で、二つ目はね、そうやって石を取り除けた後、イエス様は言われます。ラザロを復活するとき、石を取り除けたらすぐ復活させたんじゃなくて、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたしますって。まず最初にしたことは感謝なんです。面白いのはこの段階でまだラザロは死んだままなんです。まだ一回やってないんです。死んだままなんです。死んでいる状況の中で、父よ、私の願いを、この私の願いってのは蘇らせること、私の願いを聞いてくださったことを、聞いてくださることじゃない、これから聞いてくださるんだけど、もうすでに聞いてくださったことを感謝しますと言って、まだラダロは死んでるのに、もう生き返ったものとしてイエス様は感謝したんですね。出てくださいます。よく脇本牧師が来られた時、正解出た方分かりますよね。白馬とか行った方はやるじゃないですか、リバイバル起こったことを感謝しますってね。初めての人がいたら気違いだと思うかもしれませんが、あれは何をしてるかというと、もうすでにまだ起こってないけど神が与えた約束を信じて感謝してるんですね。皆さんね、神様に与えられた約束、神様が語ってくださった言葉はまだ見てなくても信仰の目で見るんですね。イエス様はラダルをよみがえらせる前に、いいですか、この段階でまず死んでるんですよ。死んでるんだけども、ああ、神様聞いてくださってありがとうございますって、もうすでによみがえったものとして感謝してるんですよね。これ先取りの感謝と言います。これすごく重要なところなんです。神が与えてくださったらまだ起こってない時に先に感謝しちゃうんですよね。で、今年1年間は何回もやりましたよね。リバイ起こったことを感謝しますとか言ってね、人から見たらバカみたいでしょうけど、この後ね、見える形でまだ起こっている時にね、我々知るでしょう、ね、あの感謝を神は聞いておられたんだなって ね。で、それをしてから、本当はここでまた礼を言いたかったんですけど、ちょっと時間がないから、ね、それをした後に何をしたかというと、3つ目のポイントね、3つ目のポイントに、そしてそう言った後に、43節、大声で叫ばれた、ラダラよ出てきなさいって。死んでいたラダラに向かって言われたんですね。ラダラよ出てきなさい。英語で言うと、ラダラスカムヒアって言うんです。ここに来いって。いや、本当なんですよ。そんなおかしかったですかね。今、控えめに言ったんですけど、海外だったらここで叫ぶんですけどね。ラダラスカムヒアって言うんですけど。ね、これはラダラを出てきなさいって、ラダラをここに来なさいってことなんですね。で、そしたらラダラは、44節、死んでいた人が手と足を長いので巻かれたまま出てきた。だから手と足をね、麻布で巻かれて、顔も巻かれてたんですけども、そのままできた。びっくりするでしょうね、全部巻かれたままね。で、ほどいてやって帰らせなさいって生き返ってきたんですよ。生き返らせたのはキリストの言葉です。神の言葉が復活させたんです。神の言葉を通して奇跡が起こったんです。言葉が起こしたんです。でも起こす前に先に感謝をしてたんですね。そしてその後、神の言葉が解き放たれた。でなんで、言葉が解き放たれると技が起こるんですね。例えばインターネットの働きでもそうですけど、言葉があったら技が起こるんですよね。ただ問題はね、解き放たないといけないんですよね。でこれね、聞いてるのは分かんないですけど、語ろうとするでしょ。神の言葉を語り出すとね、必ずぶつかりが来るんです。で、多くの人は語り始めるけどやめるんです。ちょうど賛美と感謝リバイバルキャンプでね、先週も話しましたけど、大川牧師のお母さんがね、大川牧師がその、小学生の頃かな、修学旅行に行けなくて本当に苦しい、ね、家だ一人だけ行けなくて、家が本当に貧しくて、ね、お母さんに向かって家庭内暴力で、あの頃の家庭内暴力だからすごい走りだね。髪の毛引っ張ってたらね、泣くのでもなく、怒るのでもなく、取り乱すのでもなく、ね、普通やっぱりね、申し訳なく思いませんが、子供がね、自分の子だけ小学校行けなかったら、ね、申し訳ないなと思うのに、全然そうじゃなくてね、にこやかに、ね、何を言ってるの、あなたって、つぐみちって ね、あなたはキリストの福音を持って、英語で世界中に行くのよって言ったんですよね。すごいなと思いますよね。見てたんですよ。もうすでに神が与えた約束を、で目の前がどうであろうと、そして解き放ったんですよ、神の言葉を。どっちが勝ちましたか。神の言葉が彼の人生に成就したでしょう。 あのね、神の言葉を語るとそれはね成就していくんです。だから神の言葉を語り出すとねぶつかりが来るんです。で本当に神の言葉を語ろうと思うとね祈りがないとできないんです。やってみてください。あのね、いや大丈夫、奇跡が起こる。例えば金曜日の日に島原に行ったんですけど、ある方のお姉さんが今がんです。もう本人も告知されてますから、本人も発狂を張ってて、20年前に病気になって半年しか持たないと言われて20年生きてきたんですね。すごい奇跡ですけど、でついに今度がんになってしまって肝臓と肺にがんがある、本人はもう知ってます、ね、それで祈りに来ていいということで、お地蔵さんをすごく拝んでる人なんですって。今はそんなでもないんだけどね、それで、まあ、いや昔は断ったそうだけど今は心変わってきてお祈りに来ていいということで本人の許可をもらって、その妹さんがクリスチャンだから一緒に行きました。でお祈りしたんですね。ですごい精霊が働いたんですよね。でその時に、ね、私これ治ると思ったんですね。でその時にね、必ず治りますよって言おうと思うとね、簡単に見えて簡単に言えないんです。ある霊的な力がないと。だからね、全然ノンクリスチャンの人にね、こう祈っててね、あ、神様治すと思ったね、治りますっていうのはね、簡単なようで簡単ではないんです。ね、あのまた来月会いますからね、また来月祈りに来てくださいってことで、また来月行くことになってますからね。で、神の言葉を語ろうと思うと、神の言葉は上手ですけど、霊的な力がいるんですね。でそのためにはね、祈りの答えがいるんですよ。で、韓国のチョンギ牧師、私の大好きな、今ちょっと試練にあっておられますけれども、彼は面白いことを言いました。多くのクリスチャンが、創造クリエイティブね、創造ね、クリエイティブ、創造の芸術を失ったと。そして乞食になり下がっていると。神様にあれをしてください、これをしてください、あれをちょうだい、これをちょうだいってね、求めてばっかりだと。でもクリスチャンはそうじゃないって。神から言葉をもらったら、その言葉を解き放てって。その時、無から有が生まれてくる。わだをなすのは神ですよ。わだをなすのは神の言葉ですよ。間違いないですね。我々は何もできません。でも、その神の言葉を語るのは、私たちの使命なんですよね。で私たちが神の言葉を語るときにその言葉が成就する。だから実際聴覚者からね、あの礼拝の後によくやるでしょう。そしたら癒しが起こって奇跡が起こってバンバンするわけですね。それは言葉を解き放つからですね。で皆さんね、あのまだ見てないことを感謝した上で神から与えた言葉を解き放つんです。自分に関して、お互いに関して。自分のことも日本人は得意じゃないですよね。あの神様言われましたから私はこういうふうになりますって言うとですね、日本人の場合はね傲慢って言われちゃうんですよ。あの人自慢してるとか傲慢になってるとかね。で死の十字架はよくねそれで批判されるんです。だけど面白いこと言ってました。神のビジョンをどんどん語るとね、あの何も起こってないのにね、あの妬まれるって。怒って妬まれるのは分かるけど、怒ってないのに妬まれるって。ね、バカじゃないと言えばそれで済むはずなのに、バカじゃないと言わないでね、バカじゃないと言いながら妬んでると。なんでか分かりますか。本当に神が語ってるからなんですよ。本当に成就してるからなんですよね。でもね、語らないと起こらないことがあるんですね。で、いやね、この週間何語ってきました、皆さん。まさかつぶやきは文句は言ってないですよね。職場と家庭で何を語ってきたでしょう。神の言葉を語ってましたか。まず感謝ね。まだ見てないことに、それと見て神の言葉を語るときに、その言葉がね成就してるんですね。それをね、ぜひあの覚えていただきたいというふうに思います、ね、ちょっと時間がないです、すみません。ものすごい駆け足になりましたけれども、今日はここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます、今年、去年からですけど奇跡という言葉をあなたは与えておられます。確かにいくつか奇跡が始まってきてますが、もっと豊かに奇跡を見ていくために、私たちがどうです様、単純に神の言葉に従い、そして神の言葉を感謝して解き放っていくことができるように豊かに導いてください。そして一人一人が神の現実を体験し、神の奇跡を見ていくことができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがいかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを神様を前に差し出してください。主はそのことに答えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に差したこの願いと求めに答えて、癒しを行い、奇跡を行い、神の御業を表してください。イエス・キリストの名によって一人一人の心と体に 命ずる、よっしゃよ。そういう不安を持っている方がいますけども、この不安を取り除いてください。全く愛は恐れを締め出す、全く恐れを締め出す。主の愛を恐れてください。主の愛で満たしてください。恐れをその人の力、恐れと不安その人の力出ていけ。脳に触れてください。脳を完全に癒してください。足に触れてください。足の痛みを完全に取り除いてください。何か神様から促しがあって奉仕のことを促されているんですけど、それを引いている人がいます。引いてはいけません。その奉仕はあなたにとってすごく祝福になります。引いたら楽になると思っています。楽になりません。逆にあなたは厳しくなるでしょう。ある期間非常に厳しいところを通った後戻ってくる、それも一つの道なんですが、主はあなたに言われます。引くことによってあなたは大変な目に入ります。このそしてあなた自身が実はそれを気づいています。引かずにしっかりと立ちなさい。その時に私はあなたを豊かに祝福しよう。霊的な力を欲しいと思ってるんですけど、自分がちょっと霊的な力が弱いなと思ってる方いますが、主はやります。教会にとポイントがある。しっかりと教会にとどまりなさい。教会を通して私はその力をあなたに与えていくと主はやります。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。お一人一人にあなたが働いてくださり導いてくださることをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。